77.1
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM 伊佐谷ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。3月5日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。早いですね、3月になりましたよ。皆さんお元気にしてらっしゃいますか。まあ、春ですよということで、今日のオープニングナンバーは女子12学坊で春よ恋をお届けしました。まあ、もともとは松任谷由実さんの曲で、これまでもいろんな方がカバーしているユーミンの名曲ですが、まあ、今回は女子12学バージョンでお届けしました。まあ、女子12学も懐かしいですよね。まあ、中国の古楽器演奏女性グループで、私はちょっとずいぶん前になるんですけれども、彼女たちの演奏を生で聞きに行ったことがあるんですが、もう生で聞く中国の古楽器の音色ってすっごく綺麗なんですよ。もう心地よくてすっごく素敵でした。まあ、ソロコの自由っていう曲が流行っていたんですけど、速いテンポの曲をあれだけ指を動かして演奏するってもうすごいなーなんてこう感動していましたね。まあ、3月になりいろいろ大変な日々ですが、まあ、緊急事態宣言も前倒ししても解除になったりしてますし、まあ、いい方向に向かってほしいなとこう気持ち的にも春が来ますようにとこの曲を選んでみました。まあ、今月は春に聴きたい曲、春をテーマにした曲など皆さんからのリクエストも募集したいと思います。まあ、番組の中でこの曲聴きたいなと思う曲がありましたら、よかったらその曲の思い出などと一緒に送っていただけたら嬉しいです。皆さんのリクエストお待ちしております。今週も音楽と映画のおしゃべりの30分、どうぞ最後までお付き合いください。さあ、曲に行く前に一つ映画ご紹介します。映画ミュアとホワイトライオン、奇跡の1300日。ライオンファーム経営のため家族で南アフリカに移った11歳の少女ミュア。まあ、彼女は両親と兄の4人家族で、お兄さんは心に病を抱えていて、そんなお兄さんにお母さんはかかりっきりだし、お父さんは仕事が忙しくて新しい土地での生活に馴染めないミアは孤独を感じているんですよね。まあ、そんな中、クリスマスの日にファームにホワイトライオンの赤ちゃんチャーリーが生まれます。まあ、ミアにまとわりついてくるチャーリーを世話して共に成長していくうちに、ミアとチャーリーは特別な友情で結ばれていきます。まあ、それから3年が経ち、チャーリーはファームにとって観光客を呼べる存在になっていた。そんなある日、ミアはお父さんが隠していた驚きの事実を知ってしまいます。まあ、それはお父さんがファームで育てていたライオンを囲いの中で野生動物をハンティングする缶詰狩りの業者に売っていたんですよね。まあ、チャーリーをこんな目に遭わせるわけにはいかないと、チャーリーを救うためミアはあらゆる危険に立ち向かいながらティム・ババディ野生保護区を目指すという、アラン・ディカス宮廷のレストランをはじめとする多くのドキュメンタリー作品を手掛けてきたジルド・メストル監督が、南アフリカの社会問題である缶詰狩りをテーマに描いた作品で、動物研究家で保護活動家のケビン・リチャードソンとともに3年を超える年月をかけて、リアルな少女とライオンの友情と南アフリカの大自然を CG なしで撮影した作品です。ミアを演じたのは300人以上から選ばれたダニア・デ・ヴィラーズ。そしてミアのお母さんアリスを演じたのはメラニー・ロランです。そしてホワイトライオンチャーリーを ミハ役のダニアとの相性を見ながら選ばれたトールというホワイトライオンが人間が顔負けくらいの素晴らしい演技を見せてくれています。まあ、ミハとホワイトライオンのチャーリーの友情と成長していく姿もですが、南アフリカの社会問題である缶詰狩りもテーマになっているので心が痛くなる部分もありますが、まあ、ミアがチャーリーを必死に守る姿、そしてミアを信頼し心を通わせるチャーリーの姿に人と動物の絆の大切さ、そして命の大切さを改めて感じさせてくれる作品です。素敵な作品ですのでぜひご覧ください。映画ミアとホワイトライオン奇跡の300日は全国順次公開中。長崎ではまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。それでは映画ミアとホワイトライオン奇跡の1300日から曲をお届けします。ザ・ライオン・スリープス・トナイト。ミカのフラワーシネマ。引き続き最新作映画ご紹介していきます。映画野球少女。青春の日々を全て野球に捧げ天才野球少女と称えられてきたスウィン。彼女は高校卒業を控えプロ野球選手になる夢を叶えようとするんですが、女子という理由だけでプロテストを受けさせてもらえないんですよね。まあ、そんなスウィンに母親や友達、野球部の監督は夢を諦めてもっと現実を見るように忠告するんですが、スウィンは私にもわからない私の未来がなぜ他人にわかるのかと自分を貫き通すんですよね。まあ、そんなスウィンの姿に心を動かされたのが新しく野球部に就任したコーチのジンテ。まあ、実は彼も独立リーグでプロを目指していたんですが、その夢は叶わなかったという過去を持っていました。まあ、ジンテはスインをスカウトの目に留まらせるための作戦を練り特訓を始めます。そして次々と立ちふさがる壁を乗り越え、ついにスインはプロテストを受けるチャンスをつかむのですが、という1997年に韓国で女性として初めて高校の野球部に所属し、KBO 韓国プロ野球が主催する公式試合で先発登板を果たしたアン・ヒャンミ選手をモデルにした作品で、そのモデルとなったキャラクタースインを演じるのは大ヒットテレビドラマイテウォンクラスでトランスジェンダーの料理長を演じ大ブレイクを果たしたイ・ジュヨン。まあ、彼女はこの作品のため撮影に入る前の約40日間独立リーグの野球選手と一緒に特訓を受け、その成果を発揮して劇中のすべての野球シーンをスタントなしでやり遂げたそうです。まあ、彼女の野球をする姿、フォームがね、とってもかっこいいんですよ。まあ、自分の信念を持つスインに周りの人たちも変わっていく、変えていくってすごいことだし、見ていて自分の気持ちにも勇気を与えられた、そんな気がしてなりませんでした。まあ、この物語自体もそうですし、スインを演じたイ・ジュヨンさんの役をこなすためにやり遂げた努力、何かを成し遂げる素晴らしさを感じることのできる作品です。まあ、女性が輝く姿って、同じ女性として本当に素敵だなと心から思いました。映画野球少女は東宝シネマズ長崎ほか全国で公開中です。ぜひ劇場でお楽しみください。続いて紹介する作品は映画太陽は動かない。表向きは小さなニュース配信会社を装った秘密組織のエージェント、その名は AN 通信。エージェントは24時間ごとに本部へ定期連絡しなければ心臓に埋め込まれたチップの起爆装置が発動し、解除の申請ができないと5分で爆死してしまいます。そんなエージェントに所属する高野と相棒の田岡、2人は24時間ごとに迫る死の危険を抱えながら新時代エネルギーの極秘情報をめぐり、各国のエージェントたちとの命がけの頭脳戦が始まります。誰が味方で誰が敵かわからない極限の状態の中、2人の心臓爆破のタイムリミットは迫ってくる。襲い来る数々の困難を乗り越え、彼らは明日の太陽を見られるのかという、 怒りや悪人など数々のベストセラーでファンを虜にしている長崎出身の人気小説家吉田秀一さんのサスペンス巨編永遠の通信エージェント高野和彦シリーズが待望の映画化となりました。原作が吉田秀一さんと聞くだけでも楽しみになりますよね。もう実際私もワクワクしながら映画を見ました。そして注目のキャストは高野を藤原竜也さん、田岡を竹内涼真さん、初共演のお二人のほか佐藤浩市さん、市原隼人さんなどが出演しています。心臓に爆弾が埋め込まれて、しかもタイムリミット付きという、もう何と言ってもハラハラドキドキの連続なんですよ。それに加え誰が味方か敵かわからないという心理戦も加わり、最後まで目の離せない作品です。藤原竜也さんと竹内涼真さんの体当たりのアクションも迫力ですし、豪華キャスト陣の演技のぶつかり合いも見どころの一つですので、ぜひ劇場でお楽しみください。映画太陽は動かないは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。ぜひ劇場でお楽しみください。今日は映画太陽は動かないオリジナルタイマーを2名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのホームページのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは3月12日の金曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。それではここで曲をお届けするんですけれども、今月は春に聴きたい曲をお届けしていますということで、レミオロメンの3月9日という曲をお届けします。この曲はメンバー3人の共通の友人の結婚式をお祝いするために作った曲だそうです。それではお聴きください。レミオロメンで3月9日。ミカのフラワーシネマ。お届けしていますミカのフラワーシネマ、もう一本映画ご紹介します。映画ダウ・ナターシャ。舞台はソ連の某地にある秘密研究所。この施設で多くの科学者たちが軍事的な研究を続けていて、彼らが通う施設に併設されている食堂があるんですよね。この食堂で働くウェイトレスナターシャ、彼女が物語の主人公なんですけど、ある日ナターシャは研究所に滞在していたフランス人の科学者のリュックと惹かれ合うんですが、幸せもつかの間彼女はスパイ容疑をかけられ連行されてしまうという物語で、ロシアの奇才イリア・フルジャノフスキーとエカテリーナ・エルテリが共同監督を務め、オーディション人数約40万人、衣装4万着、1万2000平方メートルのセット、主要キャスト400人、エキストラ1万人、制作年数15年と、ソ連全体主義の社会を完全再現した狂気のプロジェクト、さらに第70回ベルリン映画祭であまりにも衝撃的な描写に賛否の嵐が吹きられたにもかかわらず、映画史上初の試みともいえる異次元レベルの構想と高い芸術性が評価され、銀熊賞と言われる芸術貢献賞を受賞したという話題の作品です。この映画の撮影の徹底ぶりがまたすごくて、キャストの方たちは当時のままに再建された秘密研究都市のセットで約2年間にわたり実際に生活し、出演者もスタッフも当時の衣装を再現した衣装や食料で生活し、毎日当時の日付の新聞が届けられていたということで、キャストは演じる役柄になりきってしまって、実際に愛し合ったり憎しみあったりしたそうです。すごいですよね。今回の映画はダウプロジェクト第1弾の作品ということで、すでに第2弾の映画も完成しているそうです。この作品正直かなり衝撃的で、私はついていけるかななんて思いましたが、今後どのような展開を見せてくれるのかと興味が湧く作品でもありました。私もちょっと楽しみにしています。映画ダウ・ナターシャ こちらは2月27日から全国順次公開、長崎は今のところまだ公開未定となっておりますので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さて、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは番組の前半でご紹介しました映画ミュアとホワイトライオン奇跡の1300日からミュアズソングを聴きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末を過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。